それでは、知識社会とウェブテラコヤということで、いろいろ話をしていきたいと思います。この、セミナーの中ではですね、知識社会というものを、深く理解しながら、知識とは何かとか、知識を、得る方法とか、その知識をどうやって成果につなげるかとか、なんかそういったことをですね、今までの話、いろんな話をですね、総まとめしながら、いろいろ議論をしていきたいなと思います。で、ウェブテラカヤの趣旨でもありますけども、僕がですね、半分アドリブでですね、この場でもうそのリアルタイムでいろいろ発想をしながら、なるべく話すようにこのプレゼン資料を作っているんですけど、その考えているプロセスっていうのをですね、リズム感として何か感じてもらったら、おそらく聞いてる間にそういうふうに感じてもらっていると思うんですけど、感じていることによっておそらく自分のビジネスにおいてこんな発想ができるぞ、あんな発想ができるぞ、ビジネスだけじゃなくて自分の人生プランとかにおいてもそういう発想がふと湧いてくると思うんですね。で、そしたらそれはぜひですね、僕が教えたものではなくて、あなたがその考えを作り出したわけで、やるべきあなたのアイデアだと思いますので、それをぜひメモってですね、いろいろ想像を巡らして、実現に向けて活動してほしいなと思います。ではですね、順番に始めていきます。まずですね、ドラッガーの言葉をちょっと借りていくとですね、知識社会とは、知識を知識に適用し、成果を出すことに価値がある社会であるというふうなことを言ってるわけですね。で、この言葉をちょっと吟味していきたいなと思うんですけど、知識を知識に適用しって言ってる時点でもうなんか意味不明みたいなところがありますよね。なんか、どういうことって、知識ってなんかそもそもなんだっけみたいなことになってきますよね。でもこんな表現があるわけです。知識を知識に適用するっていう話があるんですけど、で、それをさらに成果に出していくんだって言ってるんですけど、じゃあ成果って何なんだとか、こうウェブテラこれで何々とは何かとかいうことをかなり深くいろいろいつもやってましたけど、今日はですね、知識と成果について深くこう考えていくことによって、知識社会っていうものをこう見えてくるんじゃないかなということで進めていきたいと思います。で、ここの一行の言葉がですね、おそらく、全部、話を聞いていったら、あ、なるほどねって言って次聞いた時には、はいはい、分かった分かったっていう気になってもらえるんじゃないかなと思います。でですね、それがちょっと次の資料に書いてますけども、知識を知識に適用するって何だっていう話をこれからしていきたいんですけども、まずですね、ちょっと大前提なんですけども、あなたはすでに必要なものを全て持ってますっていうことをちょっとまずは理解をしてほしいんですね。知識社会、知識とかいう話に行く前にちょっと振り返りたいんですけども、この音声を聞いている頃にはですね、おそらくいろんなウェブテラカヤの音声とか資料とかを見てもらって、かなり深く多分野にわたって理解をしていると思うんですね。哲学から始まって最適化原理とかって、普通の、例えば大学でもやらないんですけど、あんまりそういったところまで大学院とかで僕が話したりするような内容とかをのエッセンスを聞いてたりとか、あとはこうコーチングっていうことだったり、脳科学だったり、こう実践的なアイディアとは何かとか、認識の構造とかいろいろやりましたよね。ですから、もうすでに理解に必要なものは全部持ってて、それを今日はその組み合わせを変えるだけで、知識社会っていうことを自分の力で理解ができるんだっていうことをちょっと信じて話を聞いていってほしいなと思います。まずですね、では始めていきたいんですけども、知識とは目的のために再構築されたものっていうのが僕の定義なんですね。で、もう一個知識っていろいろあるんですけど、なんかそのアカデミズムって言ったらいいんですかね。学術的知識っていうのは、とにかく役に立つとかはとにかく置いといて、何かについて深く知ってるっていうのも知識ではあるんですけど、ただこの場合もですね、この定義が当てはまると思ってて、 その何かあったら目的イコール宇宙をもっと深く知りたいみたいな感じですよね。そのためにいろんな知識を再構築して作ってるわけですから、理解してるわけですから、もう知識とはこの定義に全部入ると僕は思ってて、ですからこの知識とは目的のためにの目的は、なんか利益を出すとか、なんか役に立つものを作るとかだけじゃなくって、もっと知りたいとか、そういったものも目的に含めて OK ということですね。で、それをするためにいろんな知識を再構築するんだと。まあ例えば、細胞生物学っていう分野があるんですけど、まあここどこだと、細胞っていうのはすごいもうナノとかの世界で、いろんなタンパク質とかが、もう何千ってタンパク質が一つの細胞の中に入って、お互いに関連しながら、すごい高度なシステムを作り上げて、自己生産したり分裂したりとか、なんか時と場合によっては自分自身で死を選んだりとかする、すごい高度なことをやってのけるわけですけど、この分野をの研究者たちはとにかく細胞を深く知って、細胞のを動かしているメカニズムをただ知りたいっていう、ただそれだけですね。それが医療に役立つとか、とりあえず置いといて、もうそれ知りたいっていうので研究を始める人たちがほとんどですよね。で、その時にですよ、それを理解していこうと思った時に、細胞、生物学の知識だけではなくて、貪欲にいろんな分野、例えば量子力学だったりとか、エネルギーなんで、エネルギーのを作ったりするところとかのメカニズムを理解するために、例えばアインシュタインの物理方程式とかを考えてみたりとか、まあ、はたまたなんかその哲学的なそのものを突き詰めていくプロセスを使って、その意味を考えていったりとかすることによって、そのなんでこんな形してるかってことを理解しようとするために哲学勉強したりとかするんですよね。で、そういうふうにして結局目的のためにですね、ただ知りたいっていうことだけのために、でもいろんな知識を再構築するんで、とにかく知識っていうのは目的のために再構築されたものなんだっていうふうに理解をしてください。で、これは、こちらの有名な、もう僕は結構ドラッカーが好きなんですけど、これもドラッカーの言葉で、教養とは生きた知識であるっていうふうに言ってるんですね。で、ですから、いわゆる教養がある人っていうのは生きた知識を持っている。で、もっと言えば知識っていうのはさっき言ったように目的のために再構築されたものが知識ですから、で、生きてるってことは何らかの活動を通じて、その目的っていうのが誰かとの活動のために必要な、なんか活動の中で役立ったりとか、なんか誰かに勇気を与えたりとか、そういうことをするために持ってる知識を、まあ、生きた知識って言って、そういうものをですね、たくさん持ってるのは教養ですよって言ってるわけですね。で、ここで大事なのは、じゃあ逆で考えたら分かりやすいんですけど、クイズ、なんかテレビとかのクイズにやたらめったら答えられる人は教養があるっていうのは、ちょっとイコールに考えづらい時がありますよね。で、それは確かに知識というものは持ってるかもしれないけども、それはまあある意味クイズで正解するという目的のために再構築しているのかもしれませんけども、それはそれでいいんですけど、教養っていうのはちょっと違いますよね。ですからそういうふうに考えた時にですね、例えば、その誰かの勇気づけるためにありとあらゆる分野の知識を集めて理解している、そういう側面から知識を理解しているとか、何らかの問題を解決するためにいろんな分野の知識を集めてそれを知っているっていう、そういったものをいっぱい持っている人を教養がある人っていうと思うんですけども、この教養をまあ身につけていきたいなって僕はいつも思ってるんですが、こんなふうにして教養っていうものすらですね、この生きた知識、本当の知識とは目的をのために再構築されたものっていう、そういったものの集まりでできてるんで、つまりはここで言う知識っていうものを深く理解していくことがですね、教養を身につけることになり、教養を身につけてる人っていうのはもちろんリーダーとして見られていくわけで、で、そういう人から、まあ、一見はビジネス寄りになりますけど、そういう人に、まあ、お客さんはお金を払いたいわけですね。ですから、そういったことにも役に立つので、 深くちょっとやっていきましょう。